4ページから17ページ、市政ニュース。4ページ、高齢者の暮らしに関するアンケートにご協力ください。問い合わせ、介護保険課。電話、0745-445104。これからの高齢者施策を検討するため、アンケートを実施します。市内在住の高齢者の中から1500人無作為に抽出にアンケート用紙をお送りします。お手元に届いた方は記入してご返送ください。皆様からのご回答をこれからの市の取り組みに大切に活かしていきます。ご協力をお願いします。あなたの声を聞かせてくださいと言っているれんかちゃんのイラストがあります。パブリックコメントを募集しています。問い合わせ、企画制作課、電話 0745-445016、葛城市空き家等対策計画の策定にあたり、皆様からのご意見を募集しています。公表方法、企画制作課、新庄庁舎3階、新庄、大麻、両庁舎1階、新庄、大麻、両図書館、市ホームページ、記載事項、ご意見、理由、氏名、団体は団体名、所在地、代表者名、住所、電話番号。提出方法。意見書を企画制作課へ持参。郵送、ファックス、またはメールで提出。なお、電話など口頭での受付はできません。募集期間、11月28日金曜日まで。詳細と書かれた二次元コードがあります。イベント告知や企業 PR をしませんか？問い合わせ、商工観光プロモーション課。電話 0745-445111。年間100万人以上が訪れる道の駅葛城に併設されている観光インフォメーションには、チラシやパンフレットなどを設置する情報ラックがあります。設置を希望される場合は、商工観光プロモーション課へお申し込みください。なお、応募多数の場合や、掲載内容等によっては設置できないことがあります。マイナンバーカード、更新、受け取り、休日窓口、問い合わせ、総合窓口課、電話 0745-445002、マイナンバーカードの更新及び交付を行っています。新庄庁舎、時、11月15日土曜日、13時から16時30分。大麻庁舎、時、11月30日日曜日、8時30分から12時。更新、受け取りともに事前予約制です。必要書類については予約時にご確認ください。健康保険証として利用する場合、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、紐付け処理が必要です。利用のための紐付け処理は、ご自身のスマートフォンやパソコンで手続きする方法のほか、一部の医療機関、薬局、市役所等でもできます。なお、スマートフォンでの手続きには、マイナポータルアプリのダウンロードが必要です。すべての青少年の健やかな成長を願って、葛城市青少年健全育成協議会では、11月を子ども・若者育成支援協調月間と定め、家庭、学校、地域社会が一体となり、青少年の育成に取り組んでいます。期間中、青少年健全育成に関する啓発や 注意喚起を行うため、巡回活動や上り旗、横断幕の設置や防災行政無線による周知等の活動を行っています。子どもや若者が笑顔で安全に暮らせることは、私たちの地域社会にとって幸せなことです。この協調月間をきっかけに、地域の皆さんも温かい声かけや見守り活動にご協力ください。葛城市教育委員会、葛城市青少年健全育成協議会。5ページ。水道料金の支払いは口座振り替えが便利です。問い合わせ、水道課。電話、0745484707。水道料金の支払いは、口座振り替えか、金融機関窓口で、納入通知書、納付書による方法があります。クレジットカードによる支払いはできません。口座振り替えにすると、支払いに行く手間が省ける。支払い忘れの心配がない。なお、水道料金等の振り替え日は、偶数月の10日、休日の場合は、その翌営業日です。申し込み方法、金融機関の窓口で備え付けの、口座振替依頼書に、必要事項を記入し、提出してください。持ち物、3つあります。1、金融機関の通帳、口座番号がわかるもの。2. 通帳の届印。 3. 水道使用料のお知らせ、または納入通知書兼領収書。なお、下水道を使用している場合は、この届出により下水道料金も口座振替えされます。口座振替えができる金融機関は、二次元コードからご確認ください。二次元コードが載っています。11月25日から12月1日は、犯罪被害者週間。問い合わせ、奈良県人権施策課。電話、0742278716。誰もがある日突然、犯罪被害に遭う可能性があります。犯罪被害に遭われた方々は、犯罪そのものから受けた直接的な被害だけでなく、精神的ショックによる心身の不調や、様々な経済的負担、周囲の無理解による配慮のない言動に傷つき、苦しめられています。被害に遭われた方々が、一日も早く平穏な日常生活を取り戻すためには、その方々の立場に立った適切な支援と周囲の配慮が必要です。犯罪被害者支援。奈良県民の集い、時、ところ、11月28日金曜日、13時から15時30分、奈良公園バスターミナルレクチャーホール、急ぐ日も、足止め、火を止め、準備よし、秋の全国火災予防運動、11月9日から15日まで、問い合わせ、葛城消防署。電話 0745-69-7171。 空気が乾燥し、風が強くなるこの季節、ちょっとした不注意から火災が起こりやすくなります。地域防火の第一歩は、まず家庭の防火から始まります。大切な日々の暮らしやかけがえのない命を火災から守るため、次のことを心がけましょう。住宅防火、命を守る10のポイント。4つの習慣。1、寝タバコは絶対しない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。1. 火災の発生を防ぐため、ストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する。2. 火災の早期発見のため、住宅用火災警報器を定期的に点検し、 10年を目安に交換する。3、火災の拡大を防ぐため、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。4、火災を小さいうちに消すために消火器等を設置し、使い方を確認しておく。5、お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。6、防火防災訓練への参加。個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。インターネットで落とし物の検索、届け出。問い合わせ、奈良県高田警察署。電話、0745-220110。インターネットで落とし物の検索、遺失の届け出ができます。スマートフォンでの手続きも可能です。また、届け出後に発見された場合も、インターネットで遺失届の取り下げができます。なお、落とした場所が奈良県以外の場合は、手続きできない場合があります。インターネットによる届け出は、警察署で受理するまで数日かかる場合があります。お急ぎの場合は、最寄りの警察署などに届け出してください。必要な情報を正しく入力しないと、警察に届いた拾得物と照合できない場合がありますので、ご注意ください。詳細と書かれた二次元コードが載っています。6ページ。市町村、県税の一斉滞納整理。滞納者に対する差し押さえを強化します。問い合わせ、税務課、収納促進室。電話、0745-445010。市税収入の確保と徴収率向上のため、今年度も11月、12月を市町村、県税の一斉滞納整理強化月間とし、県と共同で差し押さえをはじめとする滞納整理に取り組みます。滞納者と取引のある金融機関や勤務先などに対し、法律に基づく財産調査を行い、預金や給与を発見すれば、それらを差し押さえ、強制的に徴収して滞納分に充当します。納税はあなたの義務。福祉や教育などのサービスは、市税が財源の一つです。市税を滞納すると、市の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことになりかねません。また、納期内に税金を納めている皆さんとの公平性を欠くことになります。市税は納期内に納付してください。納期限を過ぎた場合は、督促上の送付経費や徴収の人件費などを市税で負担することになります。延滞金などは必ず納める必要があります。納期限までに納めなかった場合、延滞金や督促手数料が別にかかります。納期限までに納めた人との公平を図るため、必ず納めていただく必要があります。延滞金は銀行などでお金を借りるよりはるかに高い率です。延滞金とは地方税法に納期限を経過すると延滞金を徴収しなければならないと定められています。延滞金は年率 14.6% で計算されます。なお、延滞金は特例により令和7年中は納期限の翌日から1ヶ月間は年率 2.4%。納期限から1ヶ月経過後は 8.7% です。スマホやコンビニでも納付ができます。口座振替での納付や市役所、金融機関窓口での納付に加えて、スマホや納付書に記載のあるコンビニでいつでも納めることができます。納付書に二次元コードやバーコードがついていること。 納期限内であることを確かめて納付してください。取り扱いができない場合、納期限を過ぎている。二次元コードやバーコードの印字がない。ほか、事情がある場合は必ず相談を。失業や病気などやむを得ない事情がある。納期限を過ぎてもすぐに納付できない。など、このような時はそのまま放置せず、納付計画の相談のため、早めに市役所にお越しください。相談がなかった場合は、納付の意思がないものとみなし、差し押さえなどの滞納処分が取られる可能性があります。また、虚偽の申し出をした場合や、納付計画を守らず不履行になった場合は、滞納処分を行います。相談は直接窓口へお越しください。電話の相談は本人確認ができず、滞納情報の漏洩につながる恐れがあります。必ず納期限内に納税通知書、本人確認書類を持って、税務課、収納促進室、新庄庁舎1階までお越しください。7ページ、社会保険料控除の申告資料を送付します。確定申告、市、県民税申告、年末調整、問い合わせ、税務課、保険課、介護保険課、総合窓口課、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付確認書をはがきで1月下旬に送付します。納付確認書、社会保険料納付確認書とは、確定申告、市、県民税申告等で社会保険料控除の申告をするときの資料です。令和7年中に納付された金額が対象です。ただし、給料や公的年金から天引きされている分は除く。勤務先などで年末調整を受けるとき、保険料などの領収書や振替口座の通帳の金額で申告してください。納付確認書は総合窓口課、税務課で無料で発行しています。本人確認書類を持って申請してください。勤務先からの問い合わせには対応できません。本人確認書類、1点で良いもの、マイナンバーカード、運転免許証、旅券、パスポートなど、2点必要なもの、健康保険、資格確認書、年金手帳、社員証、学生証、通帳、クレジットカード、診察券など、氏名が確認できるもの。同一世帯以外の人が申請する場合は、委任状、任意様式化が必要です。国民年金保険料の控除証明書を11月、2月に送付します。控除証明書、社会保険料控除証明書とは、確定申告、市、県民税申告、年末調整で、社会保険料控除の申告をするときの資料です。令和7年中に納付された金額が対象です。また、過去の年度分を、追納または、高納された保険料、家族の保険料を納付された場合も対象です。控除証明書は日本年金機構より送付されます。納付時期と控除証明書の送付時期。1、令和7年1月1日から9月30日に納付された方。10月下旬から11月上旬に送付。2、今年1回目の納付が令和7年10月1日から12月31日の方、2月上旬に送付。社会保険料控除証明書に関する問い合わせ先、年金加入者ダイヤル、ナビダイヤル、 電話 0570-003-004 050から始まる電話でかける場合は、電話 03-6630-2525 受付期間平日8時30分から19時、第2土曜日9時30分から16時、ただし土曜、日曜、祝日、第2土曜日を除く、および12月29日から1月3日は利用できません。試してみよう。ゴミアプリ 3R。葛城市では便利なゴミアプリ 3R が利用できます。ゴミ収集やゴミカレンダーの内容がスマートフォンでわかります。ゴミの分別帳やゴミガイドブックも掲載されています。分別帳ではゴミの名称が50音順に表示され、名称での検索も可能。そのゴミが可燃ゴミ、不燃ゴミなど、どの収集日に出せばよいのかがすぐわかります。3R を活用して分別して出しましょう。Android 用と iPhone 用の二次元コードがそれぞれ載っています。8ページ。農地を貸したい方、借りたい方を募集。奈良担い手農地サポートセンター。問い合わせ、農林課。電話 0745-445110。奈良担い手農地サポートセンターでは、農地を貸したい方、借りたい方を募集しています。農地の出し手、貸したい方から、農地を借り受け、受けて、借りたい方へマッチングします。奈良担い手農地サポートセンターは、法律に基づき、県知事の指定を受けた公的機関です。一度、農地を貸したら帰ってこないということはありませんので、安心してご相談ください。農地を相続したけど農業はしないので誰かに貸したい。高齢で耕作できなくなった農地を誰かに管理してほしい。農業経営を拡大したいので農地を借りたい。新規で本格的に農業を始めるので、農地を借りたい。農地中間管理事業で農地を貸借するまでの流れのフローチャートがあります。募集期間、出して借りたい方、随時受付。受けて借りたい方、随時受付。対象農地、市街化区域以外の区域にある農地。センターが農地を借り受ける条件は、農地として利用が困難でないこと、十分な受け手が見込めることです。問い合わせ、公益財団法人、奈良担い手農地サポートセンター、農地中間管理機構、郵便番号 634-0065、奈良県橿原市うねび町53番地。電話 0744-215020。ファックス 0744-298125。ホームページ http://www.nara-ninanou.sakura-sakura.ne.jp/。 9ページ。日本語教室の学習支援サポーターを募集します。問い合わせ、企画制作課、電話 0745-445016、 11月より毎月1回、計4回程度、市内在住、在勤の外国人の方を対象に、UI ステーションにて日本語教室を開催します。買い物やゴミの分別といった生活に関するテーマを取り上げ、外国人の方が不安なく日常生活を送れるように支援します。その日本語教室で外国人と交流しながらボランティアとして学習支援をしていただける方を募集します。教室開催前に学習支援サポーター向けの説明会を実施します。異文化交流に関心がある。日本語教育に携わってみたい。ボランティア活動をしてみたい。どんなことをするのか聞いてから考えたい。どなたでも大歓迎です。ぜひご参加ください。まずは企画制作課までご連絡ください。説明会、時、11月12日水曜日、13時30分から、ところ、葛城市役所新庄庁舎2階会議室、申し込み問い合わせ、企画制作課、電話0745445016、メール、企画、kaku@city.katsuragi.lg.jp 語学力は必要ありません。日本語教室開催予定。11月22日土曜日10時から12時。12月21日日曜日10時から12時予定。場所 UI ステーション。詳細と書かれた二次元コードが載っています。国民年金基金へのご案内。国民年金へゆとりをプラス。自分で選べる公的な個人年金。問い合わせ総合窓口課。電話0745445101。国民年金基金は国民年金法に基づいて運営され、国民年金、老齢基礎年金に上乗せして、老後にゆとりをプラスする安心してご加入いただける公的な個人年金です。加入対象者、20歳以上60歳未満の自営業など、国民年金第1号被保険者で保険料を納付している方、60歳以上65歳未満あるいは海外居住されていて国民年金に任意加入中で保険料を納付している方、ただし、国民年金の保険料を一部免除、学生納付特例、納付猶予を含む、免除されている方や、農業者年金加入の方は除きます。国民年金基金の加入のメリット、終身年金なので一生受け取れます。加入時に年金額が決まり、掛け金額も一定です。掛け金は全額所得控除の対象なので税金がお得に。万が一の時にはご家族の方へ遺族一時金も支給。遺族一時金のないタイプもあります。ご加入時にライフプランに合わせて年金額や受取期間を設定できます。加入後も変更か。資料請求、問い合わせ。全国国民年金基金近畿支部郵便番号 541-0044 大阪市中央区伏見町 3-3-8 淀屋橋加賢ビル2階電話 0120-65-4192。通話料無料。ここまで石井が担当しました。
10ページから12ページ。令和6年度決算。令和6年度の決算が議会で審議され認定されました。問い合わせ、会計課、電話 0745-445001。財政課、電話 0745-445012。10ページから11ページ。一般会計、歳入、187億9170万円。歳入の円グラフがあります。自主財源、市が自ら収納、徴収したお金のこと、31.4%。内訳、市税、市民税、固定資産税など、44億7864万円、23.8%。繰越金、前年度決算での剰余金、3億8353万円、2.0%。繰入金、基金、貯金から取り崩したお金など、3億5051万円、1.9%。諸収入、延滞金、預金利子、貸付金、元利収入、雑入など、2億7361万円、1.4%。使用料及び手数料、施設の使用料や住民票等の交付手数料など、1億8438万円、1.0%。その他、寄付金、分担金、及び負担金、財産収入、2億3661万円、1.3%。依存財源。国や県の基準により交付されたり割り当てられたりした収入のこと。68.6%。内訳。地方交付税。所得税等の一部から地方公共団体に交付されたお金。55億9100万円、29.8%。国庫支出金、市が行う事業などに対し、国が交付したお金、33億7660万円、18.0%。県支出金、市が行う事業などに対し、県が交付したお金、14億1663万円、7.6%。司祭、事業などを行うために国や金融機関から借りたお金、10億5930万円、5.6%。地方消費税交付金、地方消費税の一部について、県から市に交付されたお金、8億3175万円、4.4%。その他、交付金、贈与税など、6億915万円、3.2%。円グラフ終わり。市民一人当たりが支払った市税、118,639円。内訳、市民税、52,040円。固定資産税、 53,516円、軽自動車税3,461円、市タバコ税9,622円。一般会計歳出184億4,606万円。歳出の円グラフがあります。内訳、民生費、社会福祉や高齢者、児童福祉などに75億3,130万円、 40.8%。 総務費、市の財産管理や戸籍、選挙、統計などに25億305万円、 13.6%。 教育費、学校教育や社会教育に21億6,900万円、 11.8%。 交際費、市が借りたお金の返済に18億8,830万円、 10.2%。 衛生費、保険や環境、ゴミの処理などに14億1,039万円、 7.7%。 土木費、道路整備や公園管理などに14億195万円、 7.6%。 消防費、消防活動などに5億8,355万円、 3.2%。 農林商工費、農林畜産業の振興や商工観光などに5億4,238万円、2.9%。 諸支出金、基金、貯金への積み立てなどに2億4,299万円、 1.3%。 その他、議会の運営や災害復旧などに1億7,315万円、 0.9%。円グラフ終わり。市民一人当たりに使われたお金、48万8,637円。内訳、民生費19万9,504円、総務費6万6,306円、教育費5万7,457円、交際費5万21円、衛生費37,361円、土木費37,138円、消防費15,458円、農林商工費14,368円、諸支出金6,437円、その他4,587円。なお、市民一人当たりの金額とは、その年度の総合計を37,750人、令和7年4月1日現在人口で割ったものです。歳入歳出差引額3億4,564万円。一般会計歳出性質別表があります。性質別区分、主な内容、金額、構成費の順に読みます。性質別区分、扶助費、児童手当、乳幼児、高齢者等の医療費助成や生活保護費など。金額、46億 7543万円、構成費 25.3%、 人件費、職員や特別職の給与、議員及び各委員の報酬など35億133万円、 19.0%。 物件費、消耗品費や委託料など21億7452万円、 11.8%。 普通建設事業費、道路等の整備など建設事業にかかる経費21億5129万円、 11.7%。 交際費、市債、借入金の返済金18億8812万円、 10.2%。 繰り出し金、特別会計へ繰り出した経費18億1144万円、 9.8%。 補助費等、各種団体への補助金や負担金など17億6513万円、 9.6%。 積立金、基金、貯金への積立金2億4296万円、 1.3%。 維持補修費、公共施設の修繕費など1億2558万円、 0.7%。 投資及び出資金、公営企業への出資金7836万円、 0.4%。 災害復旧事業費、災害で被災した施設などを復旧するための経費3190万円、 0.2%。 合計184億4606万円、100.0%。 表終わり。なお、決算額は四捨五入し、万単位で掲載しているため、合計等が合わない場合があります。パーセントは決算構成比です。特別会計、国民健康保険事業など、特定の事業を行うため、一般会計と区分して経理している会計。表があります。会計名、歳入、歳出、差引額の順に読みます。会計名、国民健康保険特別会計。歳入、36億2900万円。歳出、36億692万円。差引額2208万円。介護保険特別会計、保険事業勘定33億7853万円、33億5974万円、1879万円。介護保険特別会計、介護サービス事業勘定3360万円、3360万円、差引額0円。学校給食特別会計4億6395万円、4億6366万円、29万円。霊園事業特別会計1010万円、930万円、 80万円。葛城市公領町介護認定審査会特別会計、1614万円。1614万円。差引額0円。後期高齢者医療保険特別会計、6億5000万円。6億4872万円。128万円。水道事業会計、収益的収支、税抜き、7億1328万円。7億4615万円。マイナス3287万円。水道事業会計、資本的収支、699万円。4億5226万円。マイナス4億4527万円。下水道事業会計、収益的収支、税抜き、11億3959万円。11億3778万円。181万円。下水道事業会計、資本的収支、4億4033万円。7億7904万円。マイナス3億3871万円。表終わり。12ページ。主な財政指標、普通会計。普通会計とは、他の地方公共団体と比較するために用いる会計区分のことです。葛城市では、一般会計と二つの特別会計、学校給食、霊園事業の各特別会計が普通会計に含まれます。表があります。財政指標、令和6年度、令和5年度、指標説明の順に読みます。財政指標、財政力指数、3カ年平均、自主的に収入するお金で賄えるか、令和6年度、葛城市、0.49、令和5年度、葛城市 0.49、 奈良県平均 0.38、 全国平均 0.48。 指標説明、指数が高いほど財源に余裕があると考えられる。1を超えると普通交付税の不交付団体となる。経常収支比率、自由に使えるお金があるか、令和6年度、葛城市 92.2%、 令和5年度、葛城市 92.3%、 奈良県平均 93.9%、 全国平均 93.1%。 指標説明、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいると考えられる。表終わり。なお、奈良県平均及び全国平均について、財政力指数は単純平均、経常収支比率は加重平均です。財政経営の健全度、早期健全化基準、経営健全化基準とは、財政経営の健全度のいわゆるイエローカード。この基準に達すると、自主的な改善努力による財政及び経営の健全化が求められます。財政再生基準とは、財政健全度のいわゆるレッドカード。 この基準に達すると、国の関与による確実な再生が求められます。表が2つあります。表その1。健全化判断比率。財政運営が健全かどうかを判断する指標。実質赤字比率、一般会計等で赤字になっていないか、葛城市の数値、令和6年度黒字、葛城市の数値、令和5年度黒字、早期健全化基準 13.26%、財政再生基準 20.00%、連結実質赤字比率、すべての会計で赤字になっていないか、葛城市の数値、令和6年度黒字、令和5年度黒字、早期健全化基準 18.26%、財政再生基準 30.00%、実質公債費比率、3か年平均、借金の返済に窮していないか、葛城市の数値、令和6年度 7.5%、令和5年度 8.2%、早期健全化基準 25.0%、財政再生基準 35.0%、将来負担比率、将来世代に付けを先延ばしていないか、葛城市の数値、令和6年度 5.1%、令和5年度 11.7%、早期健全化基準 350.0%、財政再生基準、記入なし。表その1、終わり。表その2、公営企業の資金不足比率。水道、下水道事業の資金不足の割合。資金不足比率、資金不足になっていないか。水道事業、葛城市の数値、令和6年度、黒字。令和5年度黒字。下水道事業、葛城市の数値、令和6年度黒字。令和5年度黒字。経営健全化基準、ともに 20.00%。表その2、終わり。葛城市はいずれも基準に該当する状況に至っていませんが、市債の償還状況を踏まえながら、これまで以上に歳入確保、歳出削減に向けて取り組んでいきます。